梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人こんにちは。
こんにちは、梅仙人です。
新年放送した中では今年の抱負をテーマに、子どもたちに梅のことをもっと知ってもらおうっていうことと、梅仙人の畑、山小屋などに今年はたくさん行かせていただくっていう抱負を話したんですけども、今年はその他にもブログや、ファックスの方で梅のお料理レシピとか、梅のこんなものを使ったらこんな風に美味しいよとかっていうのも、募集したり紹介したりしたいなと思うんですけど、梅の料理って梅干しのイメージしかなかったんですけど、梅酢が料理に使える、昔は梅酢が調味料だったっていうことを聞いたので、梅酢のことをちょっとだけ調べてみたんですけど、梅仙人に、梅酢のことを教えていただきたいなと思います。
は
い、
昔はその梅酢っていう 酢ですね、お酢ですね、はい、今ある米酢とか合成酢とかいろいろありますけども、昔はね、聞くとこによると、その梅干しよりも酢を作る調味料のそのお酢を干すために梅をつけたっていう方が、そういうことがあるんですね。
あ、お酢を取りたいからってことですか。
そうだから今でもね、いい塩っていうかな、少し甘塩みたいな、はい、それで梅干しをつけて、梅はいらないんだけども、はい、梅酢が欲しいんだっていうことも今でもあるんですね。
はい、
梅干しが欲しいから梅をつけるんだっていう人もあれば、逆に梅酢が欲しくて、で梅干しはもう人にあげてもいいとかね、
はい、
自分個人的につけてる人ですよ、奥さんで、そんなこともあるんです。だから塩を少し、塩辛じゃなくて、ナトリウムの少し低いめのを塩を調達してくれっていう人もあるしね。
梅酢って、お酢の酢と梅で漬けた梅の液体を混ぜ合わせたものとは違うんです
か。違うんです。梅酢というのはその梅とお 塩をかけて、液が出て漬けたら、梅の中の水分が出てくるわけですね。だから梅の酢
の酸味、
はっきり言って一番搾りですよ。どこでテレビのコマーシャルなんかで、何々の一番搾りとか言って一時、こう天下を風靡したコマーシャルがありましたね。だから僕は今近頃言うのは、梅の一番搾りだねっていう、
その梅の酸味とお塩の上がってくるものが梅酢。
そうですね、梅
酢、はい、いただいたんですね、この間。ほんでうがいしたりとか、まあ、飲んでも調味料に使ってもいいって言って、私は朝キャップいっぱい飲むんですけど、
寒天ってあるじゃないですか、
ところ
てん、あれの、あれに、あれをそのままやったら無味でしょ、はい、味ってないでしょ、
はい、
だからね、それを蜂蜜をちょいと入れるんですね、
はい、
そうするとちょうど黒蜜、黒砂糖とかしてそうやるんじゃなくて、はい、簡単にできるじゃないですか、で非常にね、その美味しさがね、ほっと食感がいいんですよ。だからそういうものにところてんと食べるのに、黒蜜の代わりに蜂蜜と梅酢をちょっと入れて、梅酢だけでもいいんだけども、それで食べてるね。
梅酢はお味噌やお醤油がない時代に料理の味を整えていたっていう。
そうですね、おそらく中国らでもどっちかというと梅干しを食べるというよりも、そういう薬薬味に使ったり、調味に使 う段階でその梅酢が非常に貴重されたんちゃうかなっていうことだけは伺ってるんですけどね。
梅酢っていうものが昔からそういう風に調味料としてっていうことも私は初めて知ったんですけど、その他にも梅酢でこんなことがっていうものを見つけたのですが、空気の浄化、梅酢で殺菌、梅酢でうがい、梅酢で掃除、これ福梅本舗のホームページから。
ああ、それはいい話です。
空気の浄化っていうので、部屋の匂いが取れたり、花粉症を和らげるっていうことも書いてあるんですけど、お部屋の匂いなんかはね、最近ホームセンターとかでも匂い消すものも売ってますけど、ナチュラル志向の方が増えてきてて、 結構こう自然のものを使いたいっていう方が多いですよね、うん、そういう方にはすごいおすすめですね梅酢って。
そうですね、だから僕はやっぱり自分で一度試してみたらいいんじゃないかなと思うのは、うん、今だからナチュラル気候とかっていろいろやってみて、うん、そしてインスタントにやれるものと、うん、本来のものとのそのが違うよっていうことをみんな多少なんどこかで分かりだしたんですよ。
そうですね、
だからそれが今ナチュラルとか、うん、あるいはオーガニックとかっていう形に戻ってきたんじゃ、うん、それでいいと思うんですよ。自分らがやってるもんでなんとなくいいなと思うのはやっぱりいいじゃないですかね。そういう時代に来たと思うんですね。
この空気の浄化っていう風に、まあ、家庭でする私は早速したいんですけど、うん、スプレーとかにしたらいいんですか。
うん、どうでしょう、ね、梅の、ね、中でね梅酢っていうのはだいたい塩気があるんですよね、
うん、
だから空気へこう混ぜると、
うん、
ベトつくじゃないかなっていう。
そうですね、そしたらコップに梅酢を入れて
とか。そうそうそうそう、それだったらね、うん、私らの南の札でも桶とか、
うん、
梅の大きな何千リッターのタンク入ってる、それから干してるものの、空気中へこう乾燥するときに出てるその香りが梅酢として、
うん、
人間の体をもし養ってくれて守ってくれてるんだったとしたら、
はい、
ちっちゃいこのコップへ入れてね、
うん、
部屋の中でね金庫の中に水を入れていくみたいみたいなもんでね、それがね拭くとねどうしてもね、うん、塩分がありますからね。
そうですね
目立つと思うんですよ。だからそれもねみんなはやっぱやってみたらいいと思うんですよ。
それとねすっごく興味を持ったのが、うん、梅酢で殺菌で、うん、まな板の殺菌に良いっていう、
うんうん、それそうですよ。
私まな板の殺菌のために漂白をするんですけど、うん、
カルキ
で結構プールの匂いのするっていうか、はいはいはいはい、消毒の、う
ん、塩素カルキ、
塩素系の匂いが苦手で、うん、これいいなって主婦だった、
うん、ね一番安くて安心で。
そうですよね、安心まあ安心なんだろうなと思って市販のものも使ってますけどね、
う
ん、
それはもうね、あ、おかみの言うことだから、うん、まず間違いないと思います、うん、でも僕は自分とこの手元にあるもので、
うん、
それからこの毒を制するというのがあって、うん、毒じゃないもので滅菌してきたらこれ一番いいんじゃないかなっていうね。
そうですね、うん、もう梅干しの話も去年はいろいろお聞きしましたけど、中でもやっぱりこのクエン酸っていう言葉がよく出てきましたよね、はいはいはい、この梅酢の中にもクエン酸はもちろん
あります。一番地盛りですか。
それがやっぱりその殺菌効果だったり、はい、浄化させたりっていうことですよね。このクエン酸の、殺菌効果っていうのは、うん、体の殺菌っていうのにもあります
よね。外のクエン酸は一番いいのはクレープスさんっていう方がノーベル賞もらった人だけども、うん、日本へ来てヒントは日の丸弁当をからクエン酸サイクルっていうのを研究して、クエン酸サイクルとも言うしクレープスサイクルとも言うし、
うん、
というそのクエン酸が食べたものを、
はい、
糖とかでんぷんとかあるいはその、タンパクとか脂肪分とか、うん、難しいいろいろ書いて、はい、よう覚えてはないですけども、そんな演習をして、うん、それを分解して、
うん、
人間の体のために乳酸菌も全部飛ばしてしまって、はい、ブドウ糖からクエン酸 の回路をして、そして人間の体のエネルギーになって、あとは空気と水に分解してしまっていくんだというクエン酸サイクルの害薬なんだけども、はい、それが肩こりなんかあるでしょあれ、
うん、
肩こるとか、
はい、あります、
どうにもならないとか、
はい、
あれはクエン酸が大きな働きをするというのが今のクエン酸サイクルの主栄養学の中では一番基本にあって、だから僕は今の肩こり僕もあったんですよ実際に、はい、一応は千人って言われるまでの間には、はい、いろいろこうあったんですよ、うん、もともと元気なことでなかったんです、はい、なかったから自分の体は自分の体で守ろうということで、
うん、
いろいろ、こう模索した中で肩こり全然知らないですね、世界のノーベル賞の、
うん、
生理学賞をもらったのがクレープスさんなんですよ。だからそれが日本の日の丸弁当からヒントを得た研究の発展だということです。だからクエン酸はそういう意味では殺菌もあるし、
そうです、
そういう体の機能をうんと助けてくれる脂肪分にしてもね。
もう今の季節は風邪なんかもウイルスとかも多いから、 うがいとかでも使 かります。
だから私らの村ではあの小学校で、はい、あの新聞にもよく地方新聞出てたけども、はい、皆さんうがいをしてるんですね。
梅酢でうがい、
梅酢で
それは水に薄めてです
か。そう確かそうだと思うんですよ。その生のままではね、はい、どのぐらい薄めてるのか知らんけども、あの家によってみんな違うんですよ。23とか20度とか18度とか。だからそれを一定の量に薄めて、学校行きたらうがいするとか帰ってからうがいするとか。
これいいですね、この季節。
そう喉なんかもバイ菌が入らないように、はい、だから口の中をきれいにいつも一口のうがいをするとかさ。
そうですね。
で唾液をよけ出してるってことは唾液の滅菌作用もあるでしょ。だから口がカラカラに乾くときにはもう風の警戒をせないかという。だから梅酢であ
のうがい
をする
っていいですね。
私らの小学校でも私の地域でもやってる小学校があ
って、今ですか
ずっとか、
これはでもすごい。お子さんなんかいたらもう今の季節ピリピリもしちゃうんでね。
物のなかった時代、簡単に手に入らなかった時代、その時にはあらゆる方法で先人はその先輩たちはそのものを作ってその性質を見て、それでそれを利用してきたんじゃないかね。
もういろんな梅酢を試しながら味見ながらっていう風な形で楽しんだ
味のロマンですな。
そうですね、はい。いかがでしたか。今日は梅酢についてたくさんお話を聞けました。梅酢がこんな風に使えるよっていう話もいろいろな人から聞きたいので、ご意見ご感想お待ちしています。宛先はファックス 0120-43-2800 0120-43-2800、梅ちゃんブログもやってます。ノー梅干しノーライフ、ノーはアルファベットの大文字 NO で検索してください。コメントメッセージお待ちしてます。梅仙人の梅天国、次回もお楽しみに。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
梅仙人でした。じゃあまたね。
梅仙人の梅天国、この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。